た裏門の半物販販売をしてたんです
よね。うん、そう、製造販売。
製造販売。
そう、だからその撮影とかもやってたみたいな話らしいですね。で、これはなんか北大神田書店グループっていうのかな。で、ちなみにあの倉本壮のエッセイに北の人、北の人名録っていう、まあ、北海道の有名な人の名前の中でこの北大神田書店を築いた人物として村西徹を紹介されてるらしい、そのぐらい当時は有名だったということらしいんですね、はい、で、まあ、自らその経営するその前新鋭出版っていう出版社を立ち上げてそこでそういう平野の写真集を発明すると
お
うはいうことらしいんです、はい、
発明する書がある。
そうなんですよ。ただ、ですね、資金繰りの悪化で、まあ、これ15で廃刊してですね、でしかもあの書店を広げすぎてその中の1店舗があの札幌の警察署の隣に店舗を作っちゃったの、うん、であの隣にいた警察署の署長からお前こんなところに作んなよみたいなことをなんかこう注意されに来たら、あのお前はあのこっちはあの商売やってんだからお前は邪魔すんのかみたいなことを喧嘩を言ったらすごいなんかこうあの目つけられて、うん、で、ですね、指名手配されてですね、で逃亡して、で1984年の3月に、わいせつ図版販売容疑で逮捕されてた。
ああ、やっぱり違法だったんですね。
はい、だから今オープンで言えるんだ。
そうなんです。で、まあ、後に懲役1年5ヶ月執行猶予での有罪判決が確定して、はい、この一台を成した、北大神田書店グループは解体という感じになってしまいました、はい、で、どうするかという感じになってですね、で84年に保釈後ですね、
はい、
次は AV だ、
はい、
と思って、はい、AV 監督として再出発すると、
うん、だからもうその段階で、
はい、
そのエロ産業ってことのフォーカスは決まってたわけですね、
うん、そうだね、ブレない、
うん、はい、で、当時あのほらつまり、VHS っていうものが世に出始めた頃なわけですよ、
はい、
で、当時 VHS と、なんだっけ
ベータ、
はい、この戦争があったわけですよね、
ビデオの、ね、標準化企画の、
う
ん、
そうで、これですね、
はい、
この時に、ビクターから裏ビデオを作ってくれって、
はい、
制作依頼があって、
は
い、それ大丈夫なんですか、
うん、
オープンにし
ちゃって、うん、今監督がテレビやってるから、はい、これ要はその本当は当時もベータの方が小さくて画質もいいって言われたんだけど、はい、その要は制作メーカー側が、
はい、
VHS を普及させるためにエロを推進力にしようとして村西監督に打診したって、
うん、だから例えばこうセガサターンプレステ戦争みたいなのがある中で、
うん、
その媒体を生かすための強力なコンテンツを、
う
ん、
そう
コンテンツ制作会社に依頼して、
うん、
それがちょっとアングラって
そうちなみにこのエピソード志摩耕作に載ってるらしい。
あ、そうなんだ、
うん、
どこだ。
なんか三山さんが知ってるかなと思ったんだけど、で松下電器がこれを販売して松下の系あのやってたんだけど松下の系列店が最終的に逮捕されるっていう顛末でなったっていう。で、まあ、ベータが本当は優れたんだけどエロの推進力で負けてしまったんじゃないかっていう。
ああ、なるほど。
ことなんですね。で、ですね。でその後、まあ、AV 監督として、まあ、どんどんですね、
はい、
村西監督は、まあ、有名になっていって、
それはもう裏も表もやってたってことですかね。
そうですね。で、はい、その、表の作品として有名なのがこの地獄の女っていう、まあ、これが評価されて、でこの時に、まあ、自ら監督、俳優、カメラマンを兼ねるっていう、まあ、いわゆるハメ撮りですよね、
はい、
ハメ撮りをこれで発明して独自のスタイルで知名度を高めて大ヒット。
へー、ね、
で面白いね。その我々だとさ、
はい、
AV とかだとさ、
うん、
その作品のタイトルもさ、女優がまずありきじゃん、
うん、
だからこの作品で有名になったって話をされるときに、
うん、
まず女優ありきで話をするんだけど、うん、まあ、当時はやっぱりまだ女優さんじゃなくて、
うん、
この今の地獄の、
いや地獄の女、
うん、地獄の女っていうそのカテゴリーで話をするって、
まあ、でも別に、まあ、でも我々はその手法をね開発したっていうことで、 今の我々の世代の感覚にすると、うん、なんかマジックミラー号を作った男みたいなそういう感じ、ね、そういう理解でいい、
そういう理解でいい、
ね、多分ね、まだ女優さんのビジュアル的なレベルが今ぐらい、まあ、要は今ってめちゃめちゃ可愛いじゃないですか、うん、まあ、そういう意味でもまだちょっと少し、ね、あの違ってたのがあるのと、あとそのなんかね、監督曰く撮影するときに女優さんがやっぱそういうのを撮るときにね、いろんなスタッフが周りにいるとすごく緊張するんだって。
あ、周りに例えば 4,5 人にね、
そうそうそう、
いられた状態で撮影するのと、
そうで、あのだったらじゃあ僕が男優兼監督で2人でやればそこら辺はリラックスできるんじゃないか、うん、っていうことで始めたら、ね、それがさ、あの見てる人にはすごい臨場感があるっていうふうに受け入れ、
その結果、
そうそうそうそう、結果としてそういうハメ撮りっていうものを生み出してしまった。
でも当時はさ、今でこそさ、機器もコンパクト化されて技術も革新的に進歩して、うん、そのハメ撮りって言ってもまあ小型じゃない、
はい、
そのハンディカム、うん、当時なんてバズーカ
みたいな、バズーカみたいな、そのほんとほんと、
それでハメ撮りするのってすごい大変だった、
すごい大変だったみたいね、なんかね、
機材で壊したりするしね、
うん、まあ、
少なくとも上半身ムキムキだろう。
まあ、あのでも監督はいつもこのブヨブヨ白ブリーフの格好でやってるのが面白いっていう感じで、当時はすごく受け入れられたというところがあったんだけど、で、う
ん、あれだね、その足を抜けて寝れないぐらい感謝しなきゃいけない。
そうなんですよ、
我々、あ、
今 AV で当たり前のように使ってる単位とか技術とか用語とかっていうのはこの人がかなりの数生み出していると言っても過言ではない。
今でさえ検索するもんね、やっぱこう臨場感欲しいとかキーワードはめ取りで、
あ、そう、
ファンザ検索、違うなと思うじゃん。
そうですか、
ラブさんはそう思える1ミリ越し
としてない。 ちなみに僕は そのカテゴリーでは選ばないけどね。
あ、そうなんだ、
うん、あ、別に嫌いでもないけど、うん、あえてっていうわけでも結果的にそうなる場合もあるけど、
うん、あ、じゃあ例えばそのちょっと話ずれるけど、
はいはい、
AV で、はい、その自分事じゃないんだ、他人がしているもので言ってる感じなの。
いや、そんなことはないけど、ごめん、単純にそこで選んでなかったっていうだけです。
たぶんこれ行き着くところには VR があるんだろうね、多分。
そうそうそうそうそう、もう臨場感ですかね。
そうそうそうそう、
そう、いや、別にな、初めて、その感覚が
マジですか、
はい、こんなの初めてお
っさんのエロトーク居酒屋で
だからまあこのハメ撮りがものすごく画期的だっていうことでものすごく売れて、
はい、
で独立してクリスタル映像からダイヤモンド映像っていう自分の会社を作って、これが88年、はい、わずか3年でのね、すごい財を成したっていう。
ダイヤモンド映像はそのハメ撮りメイン
メインというか、まあそこからいろんなものを作っていくんだけど、
さらに派生していくんだ。
そうなんですよ、でそこに初めて専属女優という概念が
いなかったんだ。
そうそうそう、ここで初めて出てくるんですよ。でその専属女優の中で3人有名な人がいて、
はい、
でその人まず1人目がこの人、黒木薫さん、
は
あ、という人ですね。
ちょっと待ってくださいね、今ねその映像を見せられてるんですけど、
はい、
割と衝撃があって。
そうですね、名前よりも。
あのですね、
はい、
あのタンクトップで両手を上げてるポーズなんですけど、
はい、
あのなんですかね、脇ヘアが、
はい、う
ん、
ありますな、
ボーボーなんですよ。
あ、知らないですかこの人。
知らない。
すげえなんかね、僕らのより上の誰も5年とか10年上の人では、
はい、
多分ものすごい有名な人だよ、この人。
黒木
薫さんっていう人なんだけど、
はい、
あのこのつまりね、脇毛を剃らずにそのまま出るっていうところがものすごく画期的で、すごい有名な人。
ああ、そうか、よかったよかった。ごめん。こっちやっぱそうです。それが有名になるってことじゃないですね。これが普通なのかと思ったんで、今どの線まで下がるのかと思って。
あの15歳から1回も剃ってないっていう脇毛らしいんだよね。
そこフィーチャーしてくんのね。
脇毛ヒストリー
で、このですね、この代表作があって、これですね、この SM っぽいのが好きっていう、
はい、
でこれ当時1本1万8000円だったんだけど8万本売れたらしいです。で2万本レンタル、
はい、
で れたと。でしかもこの人ですね、当時とは珍しいですね、あの 横国の、現役大学生で、
はい、
ものすごいインテリなんで、しかも両家のお嬢様だったんだけど、はい、ドスケベな言葉を連発して、しかもですね、この絶頂を感じた時にですね、まあ、とあることをするっていうのですごい有名になった。
はい、
ペロン、
はい、
なんすか、早押しでいいですか、
はいはい、
それはですか、はい、潮吹きで大丈夫ですか、
ベベー、
あー、違
い
ます
か、潮吹きじゃないんだ、
はい、
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 皆さんご期待ください、はい
砲兵をする、
え砲兵
砲兵
あ、砲兵ブブちなみにこれね、監督の演出によるものですから
、決め台詞的な
この演出で監督は ものすごく有名なんだよ、この演出自体が、
あ、
ペロン、
はい、
あれ
何、
えでも女性がでも絶頂の時、
そうそうそうそう、
え
セリフを言う、とある、
うん、何言う、
行くっていう、
それはうん別に違いますね、
これ気持ち悪いぐらいの居酒屋トークだ
じゃあすい
ません、答えを、
ちょっと答え
もら
え、じゃあ正解 VTR 見ましょうか、
VTR なんですか、
VTR ですか、
はい VTR あります、はい、
まあ、今ごめんなさい、割と今
オープンな
場所
ですけど、
あの大丈夫ですよ、大丈夫、大丈夫なやつです、
どうですか、音出ないですか、
音も出ます、
音出て大丈夫ですか、
音出て大丈夫なやつ
です、全く我々
今すごい心配しかないんですけど
伊佐山さんの大丈夫が
今日割と我々こう20年ぐらい伊佐山さんと付き合ってるんですけど、その伊佐山に対してこう信頼と実績のみではないんですよ。
まあまあまだまだ。まあまあまだまだ。
大丈夫はちょっと、ね、
ちょっと怖いやつ
です、ね。怖いやつです。オープンなだけにね。
ちょっと待ってね。はい、今用意します。できますよ。
はい。
出るかな。
マックス、え、マックス、
いや、ほら、音であれする、ちょっと待って、このイヤホンで聞こうか、
はい、で聞いた方がいいんだったら
聞いてもいいです、
聞いちゃったらあれですけど、え、これ今のところ全く今読み切れてない、
読み切れないでしょ、だから多分音がないとね、ちょっとね、分かんないということです。
答えは、
はい、
笛を吹くで、
はい、
当たるか絶対当たんねえよ、
マジですか、
まあまあ、クイズに持ち込んだらこっちですけど
確かに
村西監督イコール笛吹きっていうぐらいすごい有名で、あの僕ほらあの99のラジオをずっと聞いてるんだけど、はい、岡村さんはねことあるごとにこの村西監督のネタをね、ちょこちょこちょこちょこちょこラジオで言っててるぐらい、あの世代の人にはドストライクらしい、
うん、そういう意味では新山さんはちょっと当たっ三角ぐらいあった
よね、骨吹きって意味では、
そうそうそう、
うん、
吹くものが違った、
そうそうそう、感じた時には1回、さらに感じた時には2回で、ああもうダメ、行っちゃうっていう時には3回吹いてくださいっていう
モルシング
的に演奏してて、
僕が不思議でしょうがないのは今見た映像をね、
伊
沢山さん今音量マックスで始め、オープンにさ
今居酒屋でね、
大丈夫だ
った
んだよ、全然大丈夫じゃない
そうだよ、全く大丈夫じゃないよ、何の確信があ
ったこのくらいなら大丈夫だろうね
アウト、
はい、うん、ということでこのですね、黒木薫さんはまあすごく有名になったということなんですよ、
はい、
で、あともう一人ですね、あ、二人が、この、松坂貴美子さんね、まあ、この人はものすごいこう爆乳のちょっと有名で、当時あの初めてそのバスト100センチ超えかなんかしたの、
イエローキャブ的な感じだ、
そうそうそうそう、うん、その当時そら細川文江とかが、
うん、
あの人気絶頂だった頃の、
はい、
まあ、すごい有名な、で、なんかもう一人が、
うん、
この人桜木類っていう、
あ、名前聞いたことある、
うん、
ちょっとギャル っぽい感じ。
この人はね、アイドル AV 女優の始祖です。もともとアイドル予備軍だった人が AV 業界に来て、ブレすごいブレイク、要は可愛いっていうことでブレイクした。
なるほど。
今のアイドル AV の、まあ、一番初めの走りっていうので、まあ、当時は、これで1万本売れたっていうことらしいですね、
はいはい、
でこの人たちを、自分のクリスタル映像の、自社ビルに住まわせてもうハーレム状態になったようなことらしいですね。まあ、変な虫がつかないようにってこともあったらしいんですけど、
変な虫じゃないんですか
単独自身が
単独自身が大丈夫か
で、
なるほど。
これで人気が爆発して年商が当時最大100億円になった。
すご
っ。で、市場の 35% を独占して1億円のロールスロイスを軽々持つような感じ で、AV の帝王と呼ばれて業界日本一になって、約7000人を本によくほじったって言ってます。
ほじる
で、ハメ撮り、駅弁、顔面シャワーっていうこの3大発明でした。こういうこの白ブリーフで撮ってるっていう、まあ、得意な姿がすごくこうお茶の間、なんかお茶の間にも浸透していくんだよ。っていうのは何でかって言ったら、当時やってた俺たち商品族で、片岡鶴太郎がこの村西監督のモノマネをしてあのコントとかやってたから、なんだあいつはっていうことで村西監督自身がだんだん一般に知名度が出てくるっていうことにもなった。
でも片岡鶴太郎の白ブリはなんかイメージあるの、見たことあるな、見てた。
それは真似てたね。
そう元ネタは村西監督のことらしい。で、ここでですね、あの村西監督の、まあ、一大の、まあ、一番頂点だった時の、まあ、面白いエピソードだったのが、はい、ですね、もうあのいろんな AV を撮りまくって、まあ、ただ撮るんじゃもう面白くないと、はい、もう新しいことをやりたいとどんどんどんどん追求してた結果ですね、あの真珠湾の上空でハワイ、
はい、
セスナ機を飛ばして、でそのセスナ機の中で AV を撮るという、
なんか金があったのかな、やっぱりバブルかな、
ことをやったんですよ。で、これをやったことがですね、まあ、村西さんとかの失敗の一つで、うん、これをですね、アメリカのですね、FBI に目をつけられてですね、FBI でね、そういうことやってるっていうふうに合同捜査チームがですね、組織されて、はい、村西監督が逮捕されて、懲役370年を求刑されるという。
なんで、
まあ、多分まあ、そういうわいせつなことをやったってことなのかな。まあ、そもそもアメリカってそういうのような、あの、エロとかに、これ前ちょっとエロの会話した
けど。あ、なんか言ってたね。
そうそう、あんまり寛容
とか。許容されてないね。
そうそうそう、うん、でしかもそれをその真珠湾上空でやってるみたいな、なんかもうありえないみたいな感じで、うん、まあ、そういう風に休憩されてしまったと、
はい、
で、これで、まあ、逮捕されちゃったんで、半年から1年、半年以上かけてですね、約1億円かけて弁護団を、組織して、で、やっとそれを交流からですね、法廷闘争に持ち込んで、はい、なんとかあの解放されるようになったという経緯があったという、
すごいね、それも、
うん、で、まあ、この後結構逮捕が続いてですね、88年にですね、17歳の少女を AV に出演させて、児童福祉法違反で逮捕する、はい、あと罰金30万円の有罪判決を受けて、さらに同年7月に、この今度は参院選に、はい、今度参院選ありますけどね、はい、あの当時あの参議院選挙に出馬を宣言して、全日本ナイス党っていうのをですね、はい、組織して、で、マスコミの前で村西スタイルでですね、白ガウンにの BVD のブリーフで、あの登場して、なんだこいつはという感じで世間の注目を浴びたと。で、ただですね、その決闘日の翌日に16歳の少女を出演させたとして、同じくまた児童福祉法違反で、逮捕されて懲役1年、執行猶予5年の判決を受けると、
はい、
ということで、まあ、すごくものすごく逮捕歴が多いという監督でもあります。で、90年代にですね、まあ、はもうビデオセの AV 伝染の時代なんで、まあ、あのビデオとか DVD とかどんどんどんどん、出版を上げていくんですけれども、
はい、
でこの時にですね、人生最大のですね、あの村西監督の失敗があって、
はい、
でこれ何かって言ったら、この時にもうすでに100億ぐらいのぐらいものすごい売り上げがあって、このままどんどん伸ばしたいということで、当時まだインターネットが出る前に、はい、衛星放送っていうものがあったじゃないですか、
はい、
衛星放送が出始めの時に、その衛星放送の事業をこの AV でやりたいということで、
専門チャンネル。
そうそうそうそう。で、その、やりませんかっていうのを、国から、免許の、打診が、それなんていうか、お触れがあった時に、手を挙げたのが2人いて、1人が孫正義。で、もう1人目が村西監督だ。
ほう。
で、国が選んだのは村西監督だった。
ほう。
うん。で、村西監督は、その時にこの衛星事業で、空からスケベを降らせるぞと、号令のもとにですね、
はい、
衛星、今まで売り上げたお金を全部衛星事業に投入するんですよ、
はい、
これが最大の失敗で、
はい、
ものすごい負債が出てですね、で、
要は事業的にこけたってこと？
そうですね、衛星放送でエロを手軽に見れるようにすれば、もっともっと、そのいいわ、今までに撮ってきた過去のいっぱい AV があるから、その資産を衛星放送で再利用しようと思ったららしいんですよ。
だ、そのただインフラとかを投資したんだけど、
う
ん、
そう
伸びないほうが売り上げが伸びなかった。
伸びないというか、もうそのね、投資の代金がすごすぎて、
はい、
なんか、まあ、要はその何十億とか、バンバンバンバン、投資代金。
そもそも無謀だった。
かなり無謀。で、その要はスクランブル放送にする家は、機材とか、なんていうか、そういうのの、はい、とにかく投資やってたら、そういうのに投資してたらどんどんどんどんお金がなくなってって、最終的に借金が50億出ちゃったっていうことで、もうでしかもバブル崩壊に拍車がかかって92年に倒産してしまったということなんですよ。でもうこの後やばい、いろんな資金繰りにもうアクセスして、はい、やばいところから臨時を借りたりとかしても借金首回らなくなったんだけど、この後は20年かけて AV をもっともっと取りまくって、借金その50億あった借金を、3000万まで減らしたという。
20年かけて、
はい、というのがさっきの番組の番組で語られてた。
いや、すごいあれだ、波乱万丈のジェットコースター人生で、ね、
そうそうそう、
いい素材だね、これはね、
すごいでしょこれはドラマになるわという。
しかしその情熱がすごいね、
うん、
自分でその何か道を切り開こうという、
うん、
そして、なんすかね、この逮捕されたりみたいなさ、ことがさ、
うん、
全く懲りてないというかさそのまま行くのねっていう。
そう
ちょうどネットフリックスがさ、オリジナル作品を結構作り出してて、
はい、
で結構毎回エロに振りすぎてて、
はい、
みたいな話題になっててね、アニメにしてもなんですけど、ちょっとエロ要素が多い、地上派ではできないことを、
はいはい、
そういう意味ではもうこの素材としてはビンゴだと、
うん、
ネットリックスオリジナル作品として。
そうそう、今俺ネットリックスさ、最近見始めたけど、めちゃめちゃ面白くて、ネットリックスの作品が。で、今一番ハマってるのがストレンジャーシングスっていうドラマ、アメリカのドラマがすごい面白くてハマってるんだけど、はい、でそれはね、簡単に言うとドラマ版グーニーズ話したんだよ。ホラーグーニーズみたいな。で、主役は子供なわけ、
はい、
グーニーズみたいに4人の、うん、なのにR15 で大人向け素材っていう。それどういうことかって、だからドラマのシーンにたまにものすごいホラー描写とか、あとたまにエロシーンとかがちょこちょこ入ってくるっていう。だけど、で子供が主役で子供の話が全面的に中心になるのに、大人向けで作られて、しかも面白いみたいな、すごいなんかこう絶対に地上波じゃできない感じのこう何事してて、
はい、
まあ、すごく面白いよね。
そうだね、うん、ネットリックスは結構攻めてて、
うん、そう、
あのネットリックスも面白いよっていうところもあのと
あれこう今回そっちだったの、ネットフリックス期間にお金もらってたっけこれ巨大な番宣みたいな
結果的にネットフリックスの番宣みたいなんだけど
すごい自然な番宣になってる
まあ、ただ全裸監督ね、まあ、そんな感じなんで、まあ、多分面白いんじゃないかなと、まあ、まだ放送されてませんけど、うん、
ちなみにいつからですか？
あ、いつからだっけもうすぐだよな、
プロモーション、
あ、お金くんねえからネットフリックス
の、
ね、
こんなに自然な導入ないっすね、
うん、
8月8日です
よ。8月8日
から公開という、まあ夏にこの、村瀬監督の壮絶な人生とエロを楽してくれた。
今ちょっとニュース記事読んでるけど、山田孝之、ね、
はい、
と、
はい、
あと満島弟
新之助、
あと玉木宏、
玉山哲司、
玉山哲司、
はい、
鉄、はい、鉄人イケメン総勢ぞろい。
そうっすよ。
ここだと言うと女優陣が
気になる。女優陣も多分ね、脱げる女優を使ってるという。
脱げるし、増えつける女優。
増えつける女優プーっていうのね。
でも絶頂を迎え、でも気を失いそうで正気じゃいられないって時に1、2、3ってやるそこ割とヒットしてるんだ。
その時に1回だったね、うん、
なんだっけな、なんか規制のせいだったのかなんかわかんないけど、で当時はできなかったから代わりに笛を使ったみたいな話をなんか言いたいな気がした。あとその女優さんが分かりやすくするために、演出上分かりやすくするために、はい、発明というか。なのでまあぜひ玉山哲司っていうか、あの山田孝之が笛を支持するのか。
これはもうぜひ見たい。
ぜひね、見てくださいということで。あのちなみに今日相田守さんですよ。
あ、そうですね。
あ、そうか、
今回はこの、この、
はい、
なのでその人の相談本。
なのでそのですね、あの村西徹監督、そんな壮絶な人生を送った村西監督の人生相談を相談おじさんでやりたいという、
はい、
ことで次回交互期待という
、はいはい、
ことでよろしいでしょうか、
はい、
以上村西監督の人生についてでした。
はい、
相談おじさんって AV おじさんか